開けポン、カナピョンと行く弥勒旅始まるよ。アロハ。12月19日火曜日夜8時半、パーソナリティはカナピョンこと愛の電波師大倉カナエです。本日は東京都江戸川区松本幼稚園大野正樹園長先生をゲストにお迎えしてお届けします。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
いつも聞いてくれてありがとうございます。
はい、皆さんアロハ
アロハ、こんにちは
今日は東京都江戸川区の松本幼稚園の方から収録
しています。はい、松本幼稚園で収録しています。
あ、そうですそうです。はい、はい、ですね、前回幼児教育のお話をしていただいて、はいはい、じゃあ次、次回はね、何お話しされますか、うん、って言ったら、お楽しみにっていう感じで。
そうですね、ちょっと濁しましたね。
はい。はいはい、じゃあ今日は。
はい。今日はね、本当に何も用意してなかったんですけれども、私がずっと好きだった、で、今までちょっとこのいる皆さんで飲んでいたコーヒーについて。コーヒーってどうやって楽しむのとか、で、私実は今45歳なんですけれども、はい、14歳ぐらいから自分で入れていたんですね。
14歳からコーヒーを、
はいはい、で、自分でその家の近くでこだわりの強い、まあ、焙煎屋さんがあったんですね、というのも大体茶色いコーヒー豆が並んでいるっていう風景はいろいろ見たことある方がいると思うんですけれども、そこのコーヒー豆屋さんは白とか薄黄緑の豆が並んでるんですね。で、これをこういう風に焼いてくださいって頼むとその場で焼いてくれるという。
なるほど、
今では焼く前の豆が並んでいて、今では何軒かあるんですけれども、もう30年前はあまりなかった形式だと思うんですよね、頼んでから焼いてくれるっていう、そういうコーヒー豆屋さんが本当に近所に自転車で10分のところにあって、そのお話ができればなと思っています。
はい、はい、じゃあちょっとお願いします。はい、
まず私とコーヒーとの出会いが、私の父親がコーヒーが好きだったんですね、で、父親が本当に普段はいわゆるインスタントコーヒーを飲んでいたんですけれども、休日になると余裕が出てきて自分でまあドリップしてお湯を沸かしてね入れるわけです。で、そのコーヒーをどうだうまいだろうという顔をして私にまあくれるわけですよね。
なるほど。
その前がね、私ダメだったんですよ。
はい、美味しくなかった。
私の舌に合わなかったんですね。で、私はこれダメだとそうやっていつものインスタントコーヒーの方がいいじゃないかぐらいの感想だったんです、だけどコーヒーって何か人を魅了する何かがあるんだろうなって、私は父親に一定の経緯っていうものがあったんで、自分の父が好きなものにはやっぱりそれなりの理由があるんだろうなとは思ってたんです、でもコーヒーであれって思った時に、ただそれの深みっていうのをまだ知らなかったので、ただ美味しいまずいっていう、ね、一つの指標しか持ってなかったんですけれども、そしたら近くを駅までの道のりで自転車で通る時にふわっといい香りのするコーヒー豆屋さんがあったんですね、で、それは実はコーヒーを焼いてる時の香りで、普通のコーヒーの香りとはちょっと違う野生感のある香りがするんですね。私も今焙煎自分でやってるんですけど、その香りを嗅ぐために焙煎やってるというか過言じゃないんですけれども、そういったものがした時に、あ、ここで買ってみようってなって、で、自分の好きな味っていうのをマスターに伝えていくと、マスターがこういう感じじゃないのって言って出してくれた。で、その豆を自分は得意げになって今度父親に飲ませるわけです、はい、そうすると父親今度はこれは違うというわけなんですね。
なるほど。
それであれ何なのかなっていうので疑問を持ち続けて、で、 うちの父親とは私実はそんなになんだろう仲のいい会話っていうのはなかなかできなくて、やっぱり職人肌、植木屋の父だったので、やっぱり、なんだろうな、ちょっと遠慮というものがあって、そこであまり討論とかしたくなかったので、やっぱり気さくな喫茶店のマスターの方に、父親とこの私の圧力コンフリクトは何だと、それに尋ねた時に、あ、これは酸味ですよって。うん。すごく、簡単に、うちの父親は酸味が好きだったんですね、
うん、
いわゆるキリマンジャロ、昔はキリマンジャロって言うんですけど、どっちかと言ったら、まあ、酸味は浅いりの豆で出るんですけれども、浅めの焙煎のものがうちの父親が好きで、私は浅めの焙煎が嫌いだった、深めというかね、中深から深いりの豆が好きだっていう、それだけの違いで、まあ、これはね、思考の違いだからしょうがないですよっていうので、もう合点がいったわけですよね、
うん、
で同じ豆でも浅くいるのと深くいるので全く別のような味がしたりだとか、でそのコーヒー屋さんには常時20種類30種類の豆があって、豆によっても味が違う、
うん、
でこの飲み物は何なんだっていうことで、ますます、うん、そのマスターが私を沼に引きずり込んでいったわけですね、私を。
なるほど、
はい、
今日私たちがね、はい、いただいたコーヒーっていうのは、はいはい、どういったものになるか説明していただけますか。
説明が難しいですね。まず最初にね、カナピョンから、
はい、
まあ、私がどういうコーヒーが好きですかってリクエストをした時に、
うん、
酸味も欲しいし、コクとか深みも苦みも欲しいという欲張りな、欲張りな、すごく、ね、注文を受けたんですね。あ、久しぶりにこんな欲張りな注文を受けたなと、結構ぼんやりとしたね、華やかな感じとか甘い感じとか、そういうのは、ね、よくいただくんですけれども、
なるほど、
あ、2つ来たなと思って、じゃあこれはどうしようかなと思った時に、まず、今回は結構私あまりやらないんですけれども、別仕立てのものを後で混ぜるという方法を取ったんですよ、うん、まずエルサルバドルのビクトリーマウンテンといって、これ結構どなたでも結構美味しいなと感じていただけるものなんですけれども、どっちかといったら香りだとか酸味だとか、あとコーヒーの軸みたいなもの、それをフルシティといって、焼き加減でいうと1から8まである中の6番目です、はい、これがフルシティブレンドというものですね、うん、フルシティローストですね、ローストドライが1から8番、8段階中の6番目に深い豆なんですね。あとコスタリカのモカというものを、5番目の入り方、これでちょっと酸味を表現しました、
はい
はい、酸味と深味ってこれで両立させておいて、うん、でアジアのスマトラ島のマンデリンっていうのを2種類、これをフレンチといって結構深め、うん、8段階中の7段階目にそれをスパイス的に加えるといった、それでこれね、ブレンドって2種類ってダメなんですよ、うん、3種類以上入れるっていうのが結構コーヒー仲間の鉄則みたいなものがあって、これ何かというと人間と同じなんじゃないかなって思う、2人って大体うまくいかないでしょ。
あ、なるほど、
うん、なんか結構このメンバー皆さんうなずいてらっしゃるけどなんかね、3人以上いた方がね、うまくいくと多いんですよね。
あ、
うん、だから、よくこの豆好き、この味好きっていう、その2つを足すと、いい味が出るんじゃないかって、僕なんかも一番簡単なブレンドだから、
うん、
こっち 50%、こっち 50%、こっちはね、香りが華やかで、こっちは甘みがある豆、そうすると香りと甘みが両立するのかなと思って、半々で混ぜると、大体どっちの良さも消えるんですよ。
あ、
それがね、コーヒーの面白い面で、
うんうん、
そのためになんかスパイス的なものを 10%、20% 加えるってなるといいので、今回マンデリンっていうちょっと癖の強い豆っていうのを、400ある中の100加えてるので 20% 超えたんですよね。それによってなんだろう、底上げしてくれる、でなおかつ2人の中を取り持つ役目みたいな感じでマンデリンと入れたというの で、
ね、
今回酸味と苦味と深みっていうのを両立させたんじゃないかなと狙いましたけど、うん、お気に召したでしょうか。
とても美味しかったです。
良かったです、はい、ありがとうございます。
本当になんか入れ方をね、変えていただいたじゃないですか、
はいはい、
あれもなんか全然、はい、味が変わって、
そうですね、
はい、
ちょっと黒板、私幼稚園の今黒板の前で収録してるんですけど、黒板に書いたんですけれども、そのコーヒーっていうのは 収穫してから発酵するわけですね。発酵させて、発酵の後にそれを発酵した豆を、まあ、我々は手に入れるわけですね、うん、業者さん通して。でその後にうちが私がうちでやってるのは焙煎と、あと粉砕っていうのは粉にする粉砕です、うん、でその後抽出、その3つの作業がどれもが掛け算だと私は思ってるんです、
うん、
足し算ではなくて掛け算、うん、例えばどこかで0がついちゃう、0点がついちゃったら全て台無しっていうような、掛ける0にしたら全部0になっちゃうでしょ、
うんうんうん、
そんな感じで掛け算でできてるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。
あ、なるほど。じゃあ、うん、それが成功すると、うん、より一層
そうです、
うまみが掛
け算だから、
掛け算だから
もう足し算ではなく掛け算なんじゃないかなって思っていて、さっき焙煎って1から8段階ありますよって言ったけれども、人によっては32段階にしようねとかいろんな人がいるんですよ、だから私そこまで繊細じゃないんで8段階にいたのって思うんですけど、でも自分でこれはフルシティだなっていうふうに焼き上げても、あれこの前のフルシティと違うなって思うこともやっぱりあるし、その焙煎の気温だとか湿度とかそういうのも微妙に関係してるのかななんて思いますね。で粉砕は今はもう機械が家電で見るっていうのが、おそらくどのコーヒー好きの人も持ってると思うので、それはもう機械がやってしまいますので、あとはその抽出っていうのですね、
うん、
それも抽出もいろんなことがあって、温度はどうするのかとか、
うん
うん、あとはスピードをどうするのかとか、あとどういう道具を使うのか、ネルドリップといって布でこすのか、うん、で今回私たちはペーパードリップといって紙のね、土紙を使って、鴻の式というものと、あとはカリタっていうここの2種類のそれの違いを試してもらったんですけど、うん、それによっても入れ方も違うし、それでもいろんなものを楽しめるなっていうのがこの発酵の、発酵というかコーヒーのいいところなんじゃないかなって思ってますね。
そのご趣味を14歳から極めて、
はい、まだ極め途中ですねこれは芸術と同じで正解って一緒でないじゃないかなと思います。私結構芸術ガラス作家をちょっと夢見てた時期があるんですけれども、うん、これなんとなく100点のもの作っちゃうとなんかもうそれ以上進歩しないじゃないかというのを心配事があって、自分の作品100点つけられないんですよ。100点つけちゃうとそこでもう成長止まっちゃうんじゃないかなって思って、だから限りなく95点とか98点まではつけるかもしれないけど、多分自分の作品に100点つける日っておそらく来ないと思うんですよね。だからこれからどれだけ焙煎したりだとか、いろんなブレンドを試してすげえうまいコーヒーできたって思ったとしても99点止まりじゃないなんじゃないかなって、
ね、
うん、もっと上を100点を取る日が欲しいっていうそういう欲求もあるかもしれないですね。
じゃあ今コーヒー豆自体を買ってるって、
ね、そうですね、生豆を買ってます。焼いてない豆この間ね、この間昨日か、
うんうん、
幼稚園に先生の先生はコーヒーが好きだって言うからコーヒーを買ってきましたって初めて会うお客さんが来られたんですけれども、焼いた豆は欲しくないなって思っちゃって言えないですよ。
ちっちゃい声で言ってきましょうね
誰かとは言わないですけれども、それは僕のためを思ってコーヒー好きって他の人から聞いて、僕のことを思ってくれてありがとうと思ったんだけど、
うん、
僕の好きな焼き方は僕が知ってるんだよって。
そうですよね、はい、よかった私今日コーヒー持ってこなくて
大丈夫です。それはそれで美味しくいただきます。
なるほど、分かりました。じゃあちょっとジングラさんで後半トークで引き続きお伺いしたいと思います。
はい、
はいはい、よろしくお願いします。
夢の種放送局です。
後半トークに入らせていただきます。コーヒーをなんかこう、
はい、
飲んでてというか、うん、なんか世界のことが分かるとか、
はい、
教育に通ずるとか、
はい、
いろんなもう見方があると思うんですけど、はい、その辺のお話はなんか、
お壮大なところが来ました。
はい、
コーヒーで、まあ、なんだろうな、世界の情勢が分かると言ったら言い過ぎかもしれないんですけれども、単純にね、美味しい美味しくないっ って決めつけちゃいけないんですけれども、うん、やっぱり政情とか政治の問題が不安定な国というのは品質が悪くなる傾向があります、うんうん、これはこれは私の意見ですので、他の人がどう思うかはわからないですけれども、うん、イエメンという国があって、そこの一番売りのコーヒーモカマタリと、すごくまあ有名なね、
モカマタリ、
はい、モカマタリ、うん、聞いたことあるモカの発祥になったものですね、うんうん、でそれはすごく有名な豆なんですけれども、私はその豆が大好きでした、
うん、
昔は赤ワインのようなすごく芳醇な風味があって、で他の豆にはこの味出せないなっていう風味がすごくあったものなんですけれども、ここ最近やっぱり10年以上かな、10年以上モカマタリを飲んで美味しいと思ったことがないんですよね。で今何キロっていう単位でうちに届くんですけれども、ああ5キロ買ってこれは良くなかったなって思うことが、うん、すごく、そうっていうのはお豆をこう測るときに石が入っていたりだとか、うん、あとたまに現地の硬貨が入っていたりとかね現地の硬貨入ってた時はちょっとラッキーと思うのかもしれないけど、うん、でもどうせ小銭だろうなとか、いつ使うんだろうなってなってしまうと、ね、使いようがないので、うん、だから何かその収穫するものに重しじゃないけど、うん、ちょっと水増しをするとかそういったことが入ってきちゃうんじゃないかなっていう、
うん、
だからそうなってくると味やっぱりそれどころじゃない情勢なのかなっていうふうに想像はしちゃいますよね。美味しいものを届けようではなくて、うん、それよりも稼ごう稼ごうっていうふうに目がいっちゃうから、そういうことになっちゃうのかなって、うん、思っていますね。あと教育に関してっていうと、うちには我が家にはだいたい今30種類ぐらいのコーヒー豆の生の豆があるんですね、
はい、
でその豆というのはいろんな国からいろんなこだわりを持って、でいろんな環境で育った豆が来るんです。そのいろんな国からとまでは言わないですけど、いろんな家庭からいろんな子育てを経て幼稚園に送り込む子っているので、子供みたいに感じちゃうんですよね、その豆を。
豆さんを。
はい、はい、コーヒーの豆。じゃあどうやって料理しようっていうかな、美味しくしようかなっていうのが焙煎の腕だったりするんですよね。それがもしかしたら教育なのかもしれない。そのただ美味しい美味しくないってだけではなくて、うん、その豆の良さを引き立てる火加減ってどのくらいなのかなとか、うんうん、もしかしたら僕は浅煎りとか酸味ってあまり好きではないけれども、この豆は酸味を出した方がいい豆ってやっぱり存在するかもしれないし、
うんうんうん、
でなおかつ今度ブレンドってなると、この豆とこの豆を合わせるといいけれども、そうじゃこの豆とこの豆を合わせると喧嘩しやすいとかって人間よくあるじゃないですか、うんうん、
はい、
そういうことなんじゃないかな。ただ、うん、美味しい美味しくないっていうのではなくて、組み合わせによっても無限大にも変わってくるし、
うんうんうん、
その30種類を例えば3種類4種類組み合わせるとしても、今私数学の先生だから計算しちゃいましょうか。30個のものから3個を選ぶ組み合わせってどのぐらいだと思いますか、
うん、
はい、
30個あ分からない、
はい、今計算式を黒板に書いてみます。
はい、
こうすると5×29×28 通りあるんです。
おお、はい、めっちゃありますね。
はい、多分たくさん
書いた意味があるのかって
感じなんですけ
ど、計算機があるのです。あ、大丈夫です。たくさんということが
分
かりました。
はい、29×28 で 30×30 だから900ぐらいですね。900よりちょっと少ないぐらい、
うん、
で、は、まあ、仮に800だとすると 800×5 だから4000通りですね、約、はい、
なるほど、
うん、そう、30種類の中から3つを選ぶ組み合わせだけでも4000通りあって、うん、でもそれが例えばこれ 100g とこれ 50g とか分量の差も出てくると、うん、もう天文学的数字ですよね。
そうですよね、うん、
でその中からめちゃくちゃうまいのを探すって、
うん、
一生かけてやっぱり無理ですよね、
うんうん、でもそのなんだろう、味の違いっていうのがなんか分かるのは、うんうんうん、日本人ぐらいだっていうお話もされてたんですか？
それはね、私が中学生の時に出会ったコーヒーのマスターが、うん、こういう飲み方するの日本人だけだよって言われたんですね。うん、私パスポートも持ってないし、外国行ったことないので、本当の情報というかね、現地の、うん、空気感は分からないんですけれども、そのマスターが言うには、やっぱり諸外国では3種類が、まあ、うん、3種類あればすごい方だって言いますよね。
うん、
浅いもの、と深いものと中華のもの、うんうん、そのぐらいで コーヒー専門店でも3種類ぐらいで、なおかつその 30C も 40C も置いてて、焙煎の度合いもお客様に合わせるなんて、そんな売り方する、こんな商売が成り立つのは日本だけだっていうふうにおっしゃってたんですよね。そのぐらい、うん、これも本当かどうかわからない、さっきもかなぴょんと話題にしてたんですけれども、そのコオロギとかスズムシの鳴き声を聞いて心地よい虫の鳴き声だな、秋の虫だなって感じた日本人だけって、そういった話題も出たんですけど、そことも関連があるかもしれないんですよね。
うん、
繊細な、ただ苦いとか甘いとか、うん、香ばしいとか酸味とか、それだけではなくて、それの複合体として合わせて感受できる、うん、あのアンテナをキャッチできる能力を持ってるっていうのが、もしかしたら日本人の一つの大きな武器なのかなって。
うん、なんか本当に、まあね、近年こう、うん、私たちがね感受性を失うとか、うん、あとなんだろう、こういろんな感性が鈍ってるっていうふうに言われるじゃないですか。うんうん、
はい、
そういうのを、でもそういうコーヒーのね味が分かるっていうのを聞くと、うん、まだまだって思いますよね。う
ん、これはなんか無理やりかっこつけちゃうと申し訳ないかもしれないんですけれども、陽明学でいうと領地っていう言葉なんですよね。うん、あの領地は持ってるんですみんな、だけれどもやっぱり曇ってっちゃうんですよね。
うん、
あのどんどんどんどん曇っていくっていうのは、磨く努力をしてないとやっぱり曇っていく、その磨く努力っていうのが、まあ、コーヒーの、まあ、味の違いを追求するっていうのは、私は好きだからそれをやりますけれども、あとはそれはね、この前ここに書いてある自浄まれんなんて黒板に書いてありますけれども、何かしながらでいいと思うんですよね。コーヒー僕も焙煎したり抽出したりするとき、入れてるときも美味しくなあれって唱えるというか心の中で唱えますし、やっぱり焙煎してるときも、焙煎これを飲む人がどう笑顔になるだろうかって考えたりだとか、うん、そのためにどう心を砕けばいいのかっていうところに気を使ったりだとか、それこそカナピョンの無理難題にどう答えればいいのかなってなかなか酸味と苦味を同居させるの難しいななんて思いながら、じゃあそのベストはこれかなっていうふうに想像したりだとかね、
うん、
そういうこと一つ一つが、なんだろう、やってる間鍛えられていくんじゃないのかなって思っていますね。それが自浄まれんっていう言葉なのかなって。何も、うん、いい人間になるために精神統一をして静かなお部屋で座禅組んでではなくて、やりながらいつも真心を込めるっていうことをやっていると、いざという時にパッと真心を込められる人間になるよっていうのが、なんだろうな、自浄まれんなんじゃないかな。
じゃあ例えば、そうですね、家庭でどういうことをやったらそれにつながるかなとか、
やっぱりおにぎり握るときとかお米研ぐときに、その人が喜ぶように、食べる人が笑顔になるようにっていうふうに考えるのが一番の、ポイントなんじゃないかなって。あとは一番は面倒くさいをなくすといいって、私の陽明学の師匠は言ってます。めんどくさいなって思っただけで、そこに何だろう、モヤモヤが映っちゃう、
あ、
これを例えば台所が汚れてるな、それをきれいにする、俺がきれいにするんだ、そうするとみんな気持ちよく使えるよねっていうのはすごくいいことかもしれないけど、なんで俺がやんなきゃいけないんだよ、めんどくさいなってなった瞬間にモヤモヤが入っちゃうんですよ。
そのやることに対してね、どういうつもりでやるかっていうのが大事って
そういうことです。まあ、やるよねぐらいで、もう自分がやると決めたんだからやるんだっていうぐらいで、そこで例えば自分の妻に向かって、お前がやんないからだとかそういうふうに言っちゃうとだんだんモヤモヤになってちゃう
よね。確かにね、そうですよね。
気づいた人がやればいいし、でそこにせっかくやったんだから気持ちよくね、もうやっといたよぐらいは言ってもいいかもしれないけど、そこにね、お前がいつも綺麗にしないから俺がやったんだぞなんて言っちゃうと、そこでまた警戒になっちゃう。
まあ、そうですね。そうですね。なんかよく陰徳っていうじゃないですか。そういうのが、ね、考え方としてあればいいかもしれない
ですね。そうですね。特に本田先生はゴミ拾いをしなさいって言ってましたね。一番はなぜゴミ拾いかっていうと、ゴミ拾いしても出世しないかもしれないし、お金もらえないかもしれないけれども、あなたが拾ったそのことによって、この道を通るあと何万人の人が 心の中にもやっとせずに済むんだよって。ゴミがあるともやっとはするけれども、うん、ゴミやって気持ちいいなと思う人いないじゃないですか。そのもやっとを取ってあげたんだよっていうふうに意識しなさいって本田先生が、ね、よくおっしゃってましたよね。そのぐらいで、うん、俺がとか俺がやったんだとか、うんうん、そういうことじゃないことの方がいいのかなって。
なるほど、うん、じゃ あのコーヒーの話からなんですけど、うんうん、あのなんだろう、幼児教育に置き換えるとこういうふうなことが考えられるみたいにあります？うんうん、
あのね、正解を見つけ続けるのが一番いいと思う。
見つけ続ける、
はい、うん、自分だって自分の正解が本当に正解かどうか分かんない。教育って正解がないものじゃないですか、
うんうんうんうん、
だけれども、うん、よりこの方が20歳、こういうふうに育てた方がその子の20歳や30歳になった時にいい生き方ができんじゃないかを探し続ける。どうやったらこのブレンドができるかなとか、うんうん、どうやったらこの豆の一番いい引き出し方はこの焙煎ポイントだなっていうのを見つけるのと同じで、問い続けることじゃないかなって思いますね、
うんうん、
これが答えだって一つのものがあって、そうするとなんだろうな、その答えに沿うような子供にはなるし、型ではめたような子供にはなるかもしれないけれども、うん、本当にそれが正解かどうかってわからない。教育点も唯一答えのないような作業ですから、本当に子供が20歳や30歳になった時に自己決定できて、おそらくそれで自立できる、教師がいたり親がいなくても自分でちゃんと自立して働いてお金を稼いで飯が食えるようになるっていうのを念頭に置いて問い続けることが幼児教育の根本なんじゃないかなって、
うん、なるほど、うん、
言われてできるのはね、誰でもできるんですよね。
うん、
はい、それもできん人もいるけどね。
そうですね、わかりました。じゃあ、園長先生にとってコーヒーって何ですかね。
はい、コーヒーね、やっぱりね、最後に論語の一文で締めくくっちゃうかもしれないんですけれども、これを知る者はこれを好む者にしかず、これを好む者はこれを楽しむ者にしかずって言って、うん、知ってる人よりも好きな人の方が一枚上手ですよ。
はいはいはいはい、
うん、で好きな人よりもそれを楽しんでる人がもう一枚上手ですよっていうふうに孔子さんが言ってたんですよね。
へえ、うん、もう一回教えてください。
はい、これを知る者はこれを好む者にしかず、
はいはい、
これを好むものはこれを楽しむものにしかず、
うん、楽しんでるものが一番。
そうです。だからただ知ってる知識とかよりも好きでいることで、好きよりもそれを使ってる人、
うん、
とにかく好きというかね、興味あったらもうやっちゃえばいいと思うんですよね。
あ、なるほど、うん、
だからそれをやり続けていった結果、コーヒーも30年続いていたり、うん、総合格闘技15年続いていたりだとか、うん、体に悪いことばっかりやってるんですよね。
わかりました、はい、じゃあちょっと引き続きこのままエンディングに行かせてもらいたいと思うんですけれども、はいはい、次回ね、
はい、
最終回なんですけど、
はい、
どうしましょう。
まあなんとなく、
はい、なんとなくなんとなく
一番今までの放送の肝を伝えていければなって思います。うすうす感じてらっしゃる方もいるかなとは思うんですけれども。
ほうほうほうほう、わかりました。じゃあ、次回はその肝をお話ししていただくということでよろしいでしょうか。
はいはい、
そしてですね、この、焙煎していただくこのコーヒーを、
はい、
私お土産に持って帰ってもいいですか。
は
い、
あ、これ残ってるものどうぞ。
やった
ー。着袋うちにありますので。
ありがとうございます。はい、家庭で楽しませていただきます、
は
い、
豆のままで大丈夫ですか。
いや、
あ、引きますか。わ、はい、かりました。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで今晩のカナピョンと行く魅力旅、ゲストは東京都江戸川区松本幼稚園大野正樹園長先生です。園長先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、パーソナリティはカナピョンこと愛の電波師大倉香奈でお届けしてまいりました。また来週火曜日まで、大野先生アロハ。
アロハ
皆さん、アロハ。